はい、こんにちは、佐田井光永です。私は東京の多摩で6年間古典歴史講座をやってたんですけれども、帰り道中央線で秋葉原まで出てガード下の焼き鳥屋で食べるのを常としていました。まずいんですよ。もう驚くほどのまずさで、スカスカのカスカスのなんか人工的な味がする。これ失敗してまずくなったというよりも、確固たる意志を持ってまずくするぞと、どうやったらまずくなるかと研究に研究を重ねた結果この味になっているというぐらいの強い意志を感じるまずさでした。それでいて大繁盛している。味とは商売とはいろいろ考えさせられました。本日は奈良の高畑周辺も歩きます。高畑は奈良公園の南に広がる閑静なエリアです。東に春日山の原始林、北に春日の社、春日大社が接し、かつては春日の社の神官たちの鮭町でした。今も古都奈良の風情が残ります。残りわずかです。日本の歴史、幕末の動乱、幕末のペリー来航から鳥羽伏見の戦いまで語っています。在庫なくなり次第販売終了となります。お申し込みはお早めにどうぞ。旧大乗院庭園、近鉄奈良駅から徒歩15分、奈良ホテルの南に広がるのが旧大乗院庭園です。かつてこの辺り一帯は興福寺の塔頭大乗院の敷地でした。一乗院と大乗院はともに興福寺の塔頭で、藤原氏の子弟が門跡を務める門跡寺院でした。大乗院ははじめ寛治元年1087年現在の奈良県庁舎のあたりに置かれました。治承4年1180年平の重衡の焼き打ちにより焼失、現在地に移されました。室町時代に火事で焼失するも、大乗院門跡神尊によって再興され、寛政6年1465年から将軍足利義政の命により作庭の名手善阿弥による作庭が始まりました。長享3年1489年までに建物庭園も含めた伽藍が完成しました。その頃には将軍足利義政はじめ公家たちが見物に訪れ、なんと随一の名園と称えられました。江戸時代も大乗院の豊かな経済力を背景に建物の増築などが行われましたが、明治初頭の廃仏毀釈によって大乗院は廃され、その跡地は奈良ホテルや飛鳥小学校となりました。現在発掘調査に基づき江戸時代末期の姿に復元されています。庭園南の名勝大乗院庭園文化館は大乗院の模型関係資料などが展示されています。庭園もぼさーと眺めて休憩するのも良いです。志賀直哉旧居、春日山へ向かう坂道に沿った住宅地に志賀直哉旧居があります。白樺派の作家志賀直哉は大正14年1925年京都の山科から奈良幸町の借家に移り、昭和3年1928年奈良高畑に自ら設計して邸宅を建て、翌昭和4年から昭和13年1938年まで9年間住みました。屋敷は数寄屋造りを基本に洋風のサンルームや食堂がある和洋折衷の造りが特徴的です。東に春日山の原始林、北に春日の社を通して飛び日野の芝生が広がり、春日の社の神官たちが住んだ鮭町があり、柳生街道の入り口にあたり白豪寺や新薬師寺にも近く、遥かに生駒山も望まれる風光明媚の地です。ために直哉の邸宅には武者の工事実奴や画家の梅原龍三郎など多くの文化人が出入りし、高畑サロンと呼ばれる一大文化サロンの様相を呈していました。志賀直哉はこの地で尾道時代から取り組んでいた大作暗夜航路の後編を完成させ、万歴赤絵、万秋、山科の記憶などを発表しました。しかし奈良の古い文化や自然の中で時代遅れになりつつある自分を感じ、また子供の教育のために昭和13年1938年東京に居を移しました。現在王子の姿に復元され、奈良文化女子短期大学セミナーハウスとして 保存し一般公開されています。東京の落合にある林芙美子邸を私は思い出しました。私小説っていうのも現在ではほとんど死滅しかけているジャンルだと思うんですけれども、当時は売れたんでしょうね。こんな大きな邸宅が建てられるぐらいですから。新薬師寺。新薬師寺は天平19年747年、光明皇后が夫聖武天皇の病気併癒を祈願して建立した華厳宗の寺院、または聖武天皇が光明皇后の眼病併癒祈願のために建立したとも言われます。新薬師寺の新は新たかで、新しい薬師寺という意味ではないです。宝亀11年780年の落雷で伽藍のほとんどが焼け、唯一焼け残った直堂が以後本堂になっています。本堂らしからぬ本堂だなと思ったらそういうことなんですね。その他鎌倉時代の東門、南門、地蔵堂、鐘楼などがあります。本堂は入萌造り本瓦葺き、内部は円形の土壇の上に本尊の木造阿弥陀如来座像を中心に十二神将立像が周りを取り巻きます。十二神将像は一体を除いて天平時代のもので、特に婆娑羅大将の土髪天をつく迫力ある表情は見どころです。毎年4月8日のお松明修二会では、かがり火で本堂を囲み法要が行われます。鏡神社。新薬師寺の鎮守の社です。新薬師寺のすぐ隣にあります。本殿は春日大社の延享3年1746年、第47回式年遷宮の際、本社本殿の第3殿を譲渡したと記録されています。姫神社。鏡神社の拙者です。人心の乱で敗れた大友の巫女の妃、大天の巫女とぬかたの大君の娘である東地の姫巫女を祀ります。奈良市高畑町にお住まいのご夫婦が個人で建てた神社だそうです。672年人心の乱は、東地の姫巫女にとって父大天の巫女と夫大友の巫女の争いでした。結果は父である大天の巫女の勝利、夫である大友の巫女は自害し、戦後大天の巫女は天武天皇として即位しました。東地の姫巫女は生き残り、父である大天の巫女改め天武天皇に引き取られ、飛鳥宮で6年間も生き、678年に亡くなりました。その最後について日本書紀には詳しいことは載っていません。神方石。光文天皇こと大友の巫女のひ孫近江の御船が曽祖父光文天皇を顕彰した石と伝わります。近江の御船は日本初の漢詩集開封草の変者です。白豪寺。高円山白豪寺は若草山春日山に続く高円山の中腹にある真言律宗の寺院、天智天皇の第七皇子で桓武天皇の祖父式の巫女の離宮の跡を寺にしたと伝わります。白豪寺の白豪とは仏の眉間にあるくるくるっと巻いた巻き毛のことです。ピカーと光を出すと言われています。有名な万葉集の式の巫女の歌、いやばしるたるみの上のさわらびの、燃えいずる春になりにけるかも、石の上をほとばしる滝のほとりのわらびが燃えいずる春になったものだな。鎌倉時代に西大寺の僧永尊が中興し、その弟子道昭が僧版一切経を収めたために一切経寺とも呼ばれ、奈良の町では寒さの果ても彼岸までまだあるわいな一切経と歌われました。戦国時代の戦火で焼けましたが、江戸時代寛永年間に興福寺の僧空慶上人によって再興され、幕府から保護され栄えました。明治の廃仏毀釈で荒れ果てましたが、その後少しずつ再興され現在に至ります。展望台からは奈良の町を一望できます。 春は五色椿、秋は萩が咲き、関西花の寺25箇所の第18番札所でもあります。私が行ったのは11月で、寒桜が見事でした。ポッポッポッとポップコーンが散ったような白い花が咲いていました。本堂裏の収蔵庫には本尊の阿弥陀如来座像をはじめ、地蔵菩薩立像、閻魔王座像とその眷属の四明像、四六像、泰山王座像など重要文化財の仏像8体が安置されています。閻魔王の本寺は地蔵菩薩、つまり閻魔様は地蔵菩薩の仮の姿なんですね。恐ろしいだけではなく、本当は人を救いたい慈悲の心を持っておられるんです。万葉歌碑、高円殿の辺の秋萩いたずらに、先か散るらん見る人なしに、高円山の野のほとりの秋萩は虚しく咲いて散っているだろうか。見る人がいなくなった後も、四季の巫女の亡くなった時の晩夏に続く短歌です。本日は奈良の高畑周辺を歩きました。残りあとわずかです。日本の歴史、幕末の動乱、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年鳥羽伏見の戦いまで語っています。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。日本の歴史、江戸幕府の始まり、2代徳川秀忠から7代徳川家継の時代まで、春日の局、島原の乱、由井正雪の乱、明暦の大火、徳川綱吉と生類憐みの霊、大石蔵之助と元禄和光事件など、江戸時代初期のさまざまな事件や人物について48話にわたって解説しています。百人一首、全首全歌人徹底詳細解説。百人一首の全首を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景などさまざまな角度から楽しく詳しく解説しています。単に歌を覚えるということを超えて、深く立体的な知識が身につきます。語り継ぐ日本神話、日本の神話を古事記に基づき現代の言葉で分かりやすく語った語りによる聞く日本神話です。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。